社労士市川の人事労務の豆知識。皆さんこんにちは、社会保険労務士の市川めぐみです。杉並区荻窪にてバラスト社会保険労務士法人の代表をやっております。この番組は経営者、人事、労務担当の皆さんに役立つ人事労務の情報を明るく楽しくお届けいたします。2025年7月7日配信分です。今日令和7年7月7日なんですよね。7777で大変素敵な一日になりそうですけれども、七夕ですね。ちなみに私実は7月7日結婚記念日なんですよ。7月7日だったら多分忘れないだろうということで、7月7日に入籍いたしまして、なんとですね、10年経ちまして、今年は結婚10周年になるんですけれども、特に何かしようかな、何もね、する機会もなく、なんか、10年だなっていうような感じで、流れてしまいました。さて、今回はですね、ちょっと短めに話をする、ちょっと今日は告知みたいな感じでお話をしたいと思うんですけれども、先々週でしたっけ？カスハラ防止が、企業に義務付けられるようになるよというお話をちょっといたしましたよね。カスタマーハラスメントの防止と、あと求職者に対するセクシャルハラスメントの防止っていうのを企業に義務付けられるというようなことをお話ししましたけれども、東京都って、その前からカスタマーハラスメント防止の条例っていうのがありまして、カスタマーハラスメントに対策をしましょうねっていうのがあったんですよ。東京都の条例で。で、それは今でもやってるわけですよ。でですね、まだ厚生労働省がから来る日本全国での法律としてのカスタマーハラスメントの防止についてはおそらく来年になるとは思うんですけれども、東京都はもう今条例で、やってねってことになってるんですね、カスハラは。で、この機会に重ねてきたのかちょっとわかんないですけれども、実は奨励金が6月30日からスタートしたんですよ。なのでこの奨励金をですね、受給できるところは今のうちに対策やっちゃうと来年の法改正も心穏やかにというか、大体できている状態で法改正の状態が迎えられるというようなことになっているんですね。で、なのでこの機会にですね、カスタマーハラスメント防止対策推進をしようというふうに私思っておりまして、東京都の企業様限定にはなるんですけれども、この条例のその奨励金をもらえるような内容で、カスタマーハラスメントの防止策を作るっていうのを今事務所を挙げてですね、一生懸命コンサル内容を作っておりまして、多分今週中にはメルマガで配信できるんじゃないかなと思ってるんですよね。で、一応来週中にはセミナーをやって、皆さんにこういうようなことをやりますよっていうのをお伝えしようと思っているんで、ぜひですね、メルマガ登録しておいていただけると嬉しいなと思っております。で、ちょっと今日はですね、この、奨励金の内容を見ながらこういうことやんなきゃいけないんだなということを見ていきたいと思うんですね。で、奨励金って言いますけれども、お金をもらえるってことは確かにすごいことだと思うんですよ。これをやったら、ちゃんと対策したことに対して奨励金を出すっていうようなことになっているので、だけど、これ、ちゃんとやるっていうことが重要なんですよね。で、他の助成金とか見てると、いろいろ問題がある助成金は、私から見てあるとは思いますよ。それの最たるものがキャリアアップ助成金だとは思うんですけど、キャリアアップ助成金って知ってます？普通の契約社員を正社員に転換させるといくらかもらえるっていうような助成金なんですけれども、あれってもらえるために正社員で最初から雇えばいいものを契約社員で一回雇ってから正社員に転換するとか、そういうようななんかやり方みたいなのがちょっと横行している節があるんですよね。で、それをなんとか対応しようとして、どんどん要件が厳しくなっていって、今かなり要件厳しいので、ちょっとキャリアアップ助成金もらいたいから、最初は契約社員でいいかなみたいな、そういうちょっと甘いことができなくなっちゃってるんですけれども、でもかなりですね、出来上がってからしばらく、キャリアアップ助成金があるから、契約社員、にで雇って正社員にするっていうような流れにしようみたいな会社多かったんですよね。でも、 これすごくやってるとモヤモヤするんですけれども、ただその前って本当に契約社員とか、アパートアルバイトで取りたいっていう会社が多かったんですよね。普通に正社員にするとかじゃなくて、で正社員募集はすごくこう難しいものとして位置づけちゃっていて、契約社員とかっていうようなことがなんか会社を守るっていうふうに思い込まれていた時期があったなと思うんですよ。でも結局、キャリアアップ助成金というものができて、じゃあ、契約社員と正社員って何が違うのかっていうところをそもそもで考えると、ぶっちゃけ大して違わないんですよね。で、契約期間があるかなしかなんですけれども、契約期間がありだとしたとしても、もう、いろんな法律が変わる前から、長年働いている人は、解雇と同じぐらい、契約終了する要件が厳しかったりとかするんですよ。だから、契約社員で雇っている、契約社員で働いているっていうような、心理的なものが一番大きいんですよね。なので、そこを考えると、大して違わないんですよね。長年働いている契約社員の方と正社員の方って条件としてはそんなに変わらないと。で、やってもらってることもそんなに変わらないみたいな会社が多かった中、じゃあこの人たちを正社員にすればいくばっかもらえる。で、これもらえるためにはどうしたらいいの？契約社員っていう名前を正社員っていう風にすればいいだけだよっていうのがはっきりしてから、ものすごく正社員化は進んだとは思うんですよね。やっぱり正社員っていうものが、契約社員と正社員っていうものの、その違いが、そんなに、ないっていうことが、まあ、会社側からしても分かったということと、会社が契約社員の人っていうのに、今まで求めていたものっていうのは、契約社員という契約を知ったらいいっていうものでもなかったっていうことに、本質的にこう、気づけたっていうところも良かったんじゃないかな、ともちょっとだけ思ったりはいたします。まあ何が言いたいかと言いますと、今日は別にキャリアアップ助成金の話をしようと思ったわけじゃないんですよ。だからこういう助成金とか奨励金とかっていうのは、こういうことをやることによって、みんなでちょっとこれやってみようかなって思わせるきっかけにしているわけなんですね。なので、この事業を、この奨励金をもらうためっていうような気持ちがあったとしても、やるのはいいことなんですよ。奨励金をもらえるんだからやるっていう方が、全く何もやらないよりは、はるかにちゃんとやってると私は思っておりますので。で、この奨励金の、ホームページ今できております。で、こういうようなことをやったら奨励金が出るよっていうこと書いてあるんですけれども、結構ですね、ちゃんとやらないともらえないようになっておりまして、こういうことをちゃんと整備すると、40万円、支給しますよということになっております。なので、このまあ、奨励金の範囲内でというか、で、カスハラ防止のその実施の取り組みの、カスハラ防止対策を取り組みを実施するということになっておりますので、で、これね、審査とか申請とか審査があるんですよね。やっぱ厚労省の助成金と違って審査があるので、ちゃんとやって、そのやった内容が、これに、ちゃんと適合してるかどうかっていう審査があるので、絶対に受給させられるとは言えないんですけれども、本当に。で、あとこれ、亡くなり次第終了みたいに書いてあるので、やったとしても間に合わないとかっていうこともあるかもしれないんですけど、一応こういうようなことをやると、奨励金が出せますよっていうことは、今、調べていて、で、うちの事務所で、コンサルティングとか全部したら、これを、提出するような内容まで持っていけるようには、今、頑張ってやっております。まあ、具体的にはマニュアルを作成すること。で、マニュアルも基本的にはひな型あるんですけれども、そのひな型を会社ごとにカスタマイズしなきゃいけませんので、まあ、どういうようなことかっていうところを、しっかりとやっていくというようなところですね。で、基本方針の社内、社外への通知。まあ、社外への通知はホームページに載せたりとか、あと社内への通知は、まあ、イントラネットに載せたりとかでいいと思うんですけれども、でもまあ皆さん向けのこうなんか、わかりやすい資料とかあるといいんじゃないかなというふうには思ったりはいたします。で、何か取り組み、実践的な取り組みを何かしらしなきゃいけないんですね。で、一つ目が録音・録画環境の整備ということで、職場、においてカスハラ防止のため対策のための録音や録画機能のある機器を新たに導入すること、まあ、設置整備することって書いてありまして、今ある防犯カメラじゃいけないみたいなんですね。それの更新とかじゃいけないらしいんですけど、これのために、設置するということに対して、 が対象になると。で、それから AI を活用したシステム等の導入、職場においてカスタマーハラスメント対策に資する AI を活用したシステム等を新たに整備すること。ちょっとこれはね、 AI のところが詳しいんでそちらにお任せしようと思いますので、あれですが、あと外部人材の活用というところで、カスタマーハラスメント対策を推進するにあたり、社内での課題解決のために外部人材を新たに活用したこと、これがですね、あの弁護士さんとか社会保険労務士とか、あとあの中小企業診断士、労働衛生コンサルタント、産業カウンセラー、キャリアコンサルタントといった外部人材にですね、継続的な契約をしたりとか、あとスポット契約であの社内のセミナーをやったりとか、そういうようなことがあの対応になるみたいです。あとあの警備会社との法人契約っていうのもですね、ありということになっておりますので、弁護士さんとか社会保険労務士とか、あとあの警備会社さんとの契約って、ちょっとこの機会にこれに乗せてやるとちょっといいかもしれないなって、これを見て私思ったりいたしました。まあ私もなんとかんだ言ってやらなきゃいけないわけじゃないですか。そうすると誰かとこう契約、あの例えば警備会社さんと6ヶ月契約するとか、あとは今あの契約している弁護士さんに、そのカスタマーハラスメントのためのその対応の入った契約をするっていうことも対象になるみたいなので、そういうふうにちょっとプラスアルファの契約をしてもらって、この対象要件に合わせるみたいなこともできそうだなとは思っております。なのでこの機会にですね、ちょっとあの社労士と顧問契約してみたいなみたいな方はですね、普通の顧問契約にそのカスタマーハラスメントの、に対する相談っていうこともプラスしてご契約させていただければ、かなりですねいいのではないかと、ちょっとこれ見て思っておりますので、まあ、具体的にはちょっと内容を詰めて、今週来週ぐらいに皆様にお伝えできればなと思っておりますので、ぜひですね、あの何度も言いますけど、ぜひですね、バラスト社労士法人のホームページのトップページにメルマガの登録フォームがありますので、そこからメルマガ登録しておいていただけると、一番最初にあの情報をお届けすることができるかなと思います。はい、ということで、今週はここまでにしたいと思います。なんかもう宣伝会みたいで申し訳ないんですけれども、いや、今結構ね、いいお話だったんじゃないかなというふうには思っております。この番組は分かりやすさと楽しさを重視しております。あくまでも一つの考え方として何かヒントになれば幸いです。もっと詳しくという方はお気軽にご相談ください。バラスト社労士法人では労務管理のご相談やアウトソーシングなどお受けしております。初回無料相談もございますので、社労士お探しの会社様はぜひ一度お問い合わせください。お相手は社会保険労務士の市川めぐみでした。また来週もお楽しみに。ありがとうございました。